坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。休日のクリスマスイブです。今夜は家族や恋人友人と盛り上がったりするんでしょうか。さあ、これから始まる怒涛の年末年始、今週は大切な人と過ごすことが多いこの時期だからこそご覧いただきたいエンターテインメント作品をご紹介します。映画こんな夜更けにバナナかよ愛しき実話、大泉洋、高畑充希、三浦春馬ら豪華キャストで送る車椅子人生を駆け抜けた男の笑いと涙の感動実話です。ゲストにお迎えしたのはもうクリスマスイブにふさわしいこの映画のメガホンを取った前田哲監督です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
監督はフリーの助監督を経て、相馬慎二監督の下で98年にポッキー坂恋物語可愛い人で劇場映画デビューをされました。その後松山健一さん主演のドルフィンブルー、富士もう一度空へや妻夫木聡さん主演の豚がいた教室など、絆や命をテーマにした実話の映画化やサルロック、極道飯などの人気コミックを映画化したエンタメ作品など、ジャンルを超えて幅広くご活躍の監督です。大阪府ご出身ですね。
はい、はい、大阪の柏原市です。
柏原市です、はい、私は八尾市という隣の
隣
なん
でね、はい、で今知って大びっくりしました。
びっくりしたでしょ、はい。キャリアのスタートはでも東映の大道具さんだったんですか。
大道具というかアルバイトで大泉学園にある東映撮影所でアルバイトを始めたんです。セットのバラシですね、
うんうんうんうん、
大道具さんというそれちゃんとした作ったりすることで技術はないので、はい、セットをバラす、作ったものをバラす、うん、でそこらが一番最初アルバイト始めて、実は映画の助監督やりたいんですよって言って、そこの棟梁、大工の棟梁みたいな人に相談したら、はい、現場に着く大道具さんっていうか、うん、セット好きって、うんうん、そこでスタッフと知り合ってっていうのが最初の映画の現場の。
でもそうやって助監督としてやりたいんですっていうことはやっぱり映画の世界に入りたい、いずれは監督になりたいって大思いになっていたってことですよね。
もう小学校の時に映画の世界に入るって決めてたので。
それは何かきっかけがあるんですか。
僕らの時代は9時からテレビで、
はい、
ゴールデン洋画劇場、月曜日から日曜日までだいたい
洋画が
やってましたよね。
邦画ももちろんですけど映画の番組がありましたもんね昔は。結構
それをずっと見て育ったものですから、はい、もう映画が大好きで、うんうん、必ず映画の世界に入るというふうに、なんか知らないけども、映画に好きになったからですね、もう決めてました、ね。
そういうことがあってもう絶対映画の世界に入るんだという。
もう、そうです、はい、なんか分からないけどそのまま来ちゃいましたね。
そんな前田監督が手掛けた今回の作品ですが、原作は渡辺和文さんのこんな夜更けにバナナかよ、近日鹿野康明とボランティアたち、これは2003年に、出された5本なんですけども、24時間体制の介助が必要な鹿野さんとボランティアたちとの交流を描いた介護福祉の現場で、読み継がれる傑作ノンフィクションということで、大谷総一ノンフィクション賞と講談社ノンフィクション賞のダブル受賞にも輝いているという。これはもう出された当初からご存知だったんですか、監督は。
このタイトルがすごくやっぱ不思議じゃないですか、はい、興味持って買って
こんな夜更けにバナナかよ、
なんやこれと思って、うん、でもただそのいわゆる金字ストロフィー、金字鹿野さんっていうことで、はい、勝手に勘違いしてたんですけども、
うん、
いわゆる感動もの、お涙頂戴というか闘病記とかそういうことなのかなと思ってて、なかなかタイトル面白かったんですよ、読まなかったんですよね、でそのままやっぱり映画化することっていうことが僕の中で前提にあったので、そういう感動ものっていうものをちょっとベタなものと勝手に勘違いしてて読まなずにいて、2013年に文庫化されたんですね、で単行本がどっか行っちゃってて、でまた文庫また買ったんですよ、読めばいいのにね何してたんだって話ですけど、それで読んだら全く
違う世界だった。
その違う、これはいわゆる感動じゃなくて、何よりその鹿野康明という、こんな人がいたんだ、こんな生命力にあふれた人がいるんだって、全く何も動けないのに希望と勇気をもらえたので、その人の生き方に、じゃあこれは映画になるんじゃないかということで、そのプロデューサーに呼んでくれと、でそれが年明け、年末に渡したから年明けに読まれたのかな、で2015年に呼んでもらって、彼も感動というか、これいい、この鹿野康明すごいねって、これは映画になるんじゃないかということで、そこから動き出したということですね。
だからもうとっくにその2003年にその原作が出てますよね、この時にはもう亡くなられていたんですかね、
2002年に亡くなってます、
2002年に亡くなってらっしゃるんですよね、
はい、そうなんです。
まあ、じゃあ映画化する上ではどういうふうにしていこうという原作、まんまっていうわけにはねいかない部分もあると思うので。
そうですね、一度シナリオを作って、1年間かけて、でそれが割とまあ原作寄りというか、はい、まあ、ありていに言うとですよ、まあ、そんなざっくりした言い方しちゃいけないんですけども、っていうところがあったんですけども、まあ、これだと、エンターテインメントとして、まあ、映画メジャー映画としてですね、松竹は判断ですよ、晴れないと、ということでそのシナリオを1年間かけて苦労して作ったんですけども、もちろんシナリオライターがいてプロデューサーがいて僕がいてっていう3人 でこのやっぱり僕マイノリティの物語だからこそ、ちゃんと大きな何百巻っていう巻でやるメジャー映画でやらなきゃいけない、やってほしいと思ってたので、でその 1年かけたものを一度諦めて、挫折ですね、まあ、やめてまた次の作り直すということになったんですよね。脚本家の方また新たに橋本博さんですね、はい、これはまあ彼は30年昔からの知り合いでもあったんですけど、年もほぼ近くて、橋本さんにまあなんかこれはもう橋本さんビリギャルとかですね、はい、レンドラーのもうゴールデンを書いてられたので活躍されてたんですけど、はい、いつかいつかと思ってて、
それでやってやっとこの2018年にっていうことになった、はい、ということですよね、はい、主人公の鹿野康明さんを演じるのは、同じ北海道出身の大泉洋さん、
はい、
ね、そしてキャストは他に高畑充希さん、三浦春馬さん、萩原雅人さん、渡辺真紀子さん、龍来田さん、綾戸千恵さん、佐藤浩二さん、原田美代子さんと、まあ超豪華です、
はい、
ね、まあ、この辺もメジャーでこういうのをたくさん見ていただく、
そうですね、もう本当にスターをちゃんと揃えてやるし、はい、僕が、まあ、手前味噌な言い方ですけども、かつて僕の映画に出ていただいた方、それから古くからの付き合いの人、はい、もうぜひこの人ってなかなかタイミングが合わなかった、出てもらいたいと思ってる人にもう出てもらえたっていうのは、ラッキーだったと思います。それやっぱりタイミングが合わないと 出てもらえないので、向こうもそういう気持ちが終わりでも、これはもう奇跡的なキャスティングになれたと思います、
もう本当に全ての登場人物がキラキラと輝いて見える、そんな作品です。その魅力の秘密を1週間またたっぷりと伺っていきます。ゲストは12月28日今週金曜日公開の映画こんな夜更けにバナナかよ愛しき実話から監督の前田哲さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日は主人公鹿野康明さんを演じる大泉洋さんの魅力を探っていきたいと思うんですが、その前にまずストーリーをご紹介しますね。札幌在住の鹿野康明34歳、まあ、幼い頃から難病の筋ジストロフィーを患い、まあ、体で動かせるのは首と手だけという、まあ、そういう人なんですね、まあ、ですから人の助けがないと生きられないのに病院を飛び出して自ら大勢のボランティアを集め風変わりな自立生活を送っていました。夜中に突然バナナ食べたいというようなわがままな彼に医大生のボランティア田中、これ三浦春馬さんですが、もう田中は振り回されっぱなしの日々なんですね。でしかも恋人の岬高畑充希に一目惚れした鹿野からの愛の告白まで頼まれちゃうという、まあ、美咲は鹿野のわがままぶりに最初は面食らうんですが、鹿野やボランティアたちと共に過ごすうちに自分に素直になること、夢を追うことの大切さを知っていきますという、まあ、ところがある日そんな鹿野に命の危機が、まあ、そんなお話でございますね。で、まあ、主人公の鹿野さんがまあ本当に強烈というか、
そうですよね、
ものすごい人ですよね、
はいはい、
もうボランティアに対してわがまま放題なんですがでもめちゃくちゃ愛されキャラ、
はいはい、
ね、
はい、
監督は鹿野さんを命の塊だというふうに感じていらっしゃるんだそうです、
はい
はい、
まあ、わがままというか彼は別に普通の生活をしたいために要望してるだけなんですよね、はい、頼んでるだけで、相手をこう困らせようとか、何か命令しようとかいじめようという意図ではなくて、一応普通に生きたいんだって、うん、だからできないから何々して、水飲みたいから水って言ってるだけなんですね、その言い方の方のキャラクターありますよ、うん、そこは また面白いところだし、人に遠慮がないっていうところ、うん、遠慮がないということは壁がないんですよね、人に対して、うん、一時壁を作ってる間がないんですよね。その初めまして、いや実はですねって気遣いながら頼んでる間がないんですよ。だって、うん、命かかりますからね、うんうん、だからいきなりポンポンポンって言うわけですよね、
うん、
それは鹿野さんは指導というか自分で言いながらこうする、うん、こうだよっていう、初めて慣れない人との接し方の慣れない大学生とか特に若い子ですね、そういう人を教育しつつ関係性を作っていたっていう、うんうん、もう本当にもう生きることに、まあ、貪欲ではあるんだけども、結果普通に生きること、一生懸命全力で生きる、うん、でそこがそういうふうに見えるっていうだけだと僕は思ってるんですね、
うんうん、だから映画でもギョッとしますもんね、最初なんか女の人にこうなんか 洗ってもらってる感じ。
だって洗えないから洗ってもらうんですよね。
そうそうそう、王様状態ですもんね。
王様です。
どうしたらこういう状況が作れるのかしらと思って、もうすっごい命令してるし、普通はここまで行ったらみんな逃げちゃうんじゃないかとかって、そういう遠慮が入りますよね。
でも新聞読んだら新聞とかね言うて、で読みたいんですから。
そうそう、だから本当に夜中に夜更けにバナナなんだ、バナナって言っちゃったりするっていう。
背中かい、かいてみたいな。
そう、すごいですよね。でもそうやって人がついてくる、やっぱり人のそのシカラムさんのエネルギーだったり魅力があるっていうことですよね。
だから多分それって人が生きる上で知らぬ知らぬにみんな壁作ってるじゃないですか、コミュニケーションする間に、はい、何々だから女のくせにとか男のくせにとか子供なのにとか、そういうもの全くない人だと思うんですね。だそういうところが僕はそれをこう体現してる、彼が生き様、生き方として、そういうところが魅力なんじゃないのかな。もちろんキャラクターとして可愛いところはあるんですよね、なんかその正直さがそうだよねっていうところがみんな生きる本質についてんじゃないかなと思います。
そんな鹿野さん演じるのが大泉洋さん、もう大泉洋さん以外考えられなかったというふうに。
いや、見ての通りです、もうあれ、これ大泉さん以外の人はしたらもう世間がクレームが来るんじゃないか、暴動が起こるんじゃないかと思ってましたから。
あ、もう絶対これはもう大泉さんだと。
もう最初読んだ時から鹿野さん、あれ北海道だからとかいろんな、あれはあるんだけども、やっぱり大泉さん自身がなんて言うんですかね、全くこう鋭いこと言っても辛口なこと言っても憎めないし、なんか愛らしいじゃないですか。このシナリオ読んだ時、横で大泉さんの周りのマネージャーがすごくうなずいてました。ボランティアの気持ちが分かります
なるほど、非常に なんですかね、強烈なんだけど人たらしっていうようなところが、
そうですね、やっぱり、ね、
大泉さんにもあると
、それは彼の生き方なんでしょうね。
役作りでなんか相当お痩せになってたみたいですね。
10キロ
何で落としたの、どうして落としたんだろう。
もう食べない。
食べない。
走ってた。毎日走ってましたね。
フラフラですね、じゃあね。
食べない。だからご飯食べないのにお菓子つまみ食いしてました。差し入れがすごいんで。でも本当にそこはストイックにやってました。だから彼言ってないですけども、ちょっとそういうフラッとしたこともあったはずですね。
そうですよね。
隠してますけど、そういうこと努力してることあんま言いたがらない。そこがまたすごいんですよ。すごい楽しんで痩せてる風に、ちょっとぐらいお菓子いいんだよって笑いにしたりして。やってましたね。食事制限だけじゃなくて、その、鹿野さんってすごいどの強いメガネをしてるんですけど、
あの当時のね、なんていうか、大きい縁のメガネですよね、はい、
それで分厚い、なんか目がキュッと小さくなって、ちょっと顔が違いますよね、いつもの大泉さんと目が小さくなって、大泉さん自身目がいいんで、目がいいっていうのは視力がいいので、視力をコンタクトで落として、実際のどの強いメガネをしてるんですよ。
どう見えてんのじゃ。
だから外すと、もう見えないんですよ。
それは鹿野さんもそういう状態だったってこと？
で、視力が鹿野さんは近眼だった。近眼にするために大泉さんは
視力が出ないコンタクトをわざとして、
視力を落として、で、眼鏡をどの強い眼鏡をしてるって、結構ね歪むんですよ、それもきつかったと思います、慣れるまで。で、コンタクトしたことない人がすること自体も結構大変じゃないですか、
ね、これなんかやりすぎにならない程度に演じたいというふうにおっしゃってたんですか？これは監督からのオファーなんですか、
ね、これはそのやっぱり演技プランをどうするかということですよね、コメディではあるけども、やっぱりリアルな中での面白さ、一生懸命やることの面白さで、笑わすために何かをするっていうことじゃ今回ないよねっていうことの意味です、それはすごく精密に話し合いましたし、本当今大泉さんが逆に笑い話してますけども、台本1ページずつこの感情セリフっていうのを、電話で、本当にこんな夜中に電話かよって電話で4時間半ですよ
へえ、監督と、すごいね。ぜひ劇場で大泉さんの演技にも注目してご覧になってください。はい、明日は高畑充希さん、三浦春馬さんの魅力にも迫っていきます。ゲストは映画こんな夜更けにバナナかよ愛しき実話から監督の前田哲さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、この物語は難病を患い車椅子生活を送る主人公に出会って変わっていく人々の人生を描いた実話なんですけれども、高畑充希さん扮する美咲と三浦春馬さん扮する田中は、映画の登場人物として創作をされたという、そんな話昨日もね伺いましたけれども、このだから実話の中には出て こういうカップルというか、ちょっと三角関係になったりもしますけれども、こういう方があった方がやっぱ映画として、っていうことですよね。
そうですね、ただその実際にあったこととして言うと、ボランティアの方同士がやっぱ出会って結婚された方もいますし、
ボランティア同士で、
もちろん。それと鹿野さんは言うなれば本当に寅さんみたいな人で、 すぐ恋するんですよ、人好きな。
惚れっぽいんですね。
惚れっぽいんですよ、ものすごい。それは本当若い頃かららしくて、いろいろ取材させてもらうと、原作離れていろんな人にもお会いしたんですけども、惚れっぽいで振られてもすぐまた次行くっていう、その立ち直りがもう驚異的だって、あのお友達の方が言ってました。それと何よりも鹿野康明さんっていうのはボランティアの本当に人生を変えてるんですよね。本当に福祉の世界、その後大学卒業して行く人もいるし、医者になった人もいるし、違うことにしようとしたジャーナリスト、新聞記者になった人もいるし、みんな変えちゃうんですよね、人生。
すごいですよね。
いや本当ある意味こうすごいんですよ、うん、恐ろしいって言ったらあれですけど、すごい影響力で、うん、全然動けないんですよ、何もできない人がですよ、うん、だそれぐらいがやっぱりだから対等なんですよ、彼は誰に対しても、うん、だ大学生の若いこれから人生どうしようかっていうのを鹿野のに言葉に何かを影響を受けてですね、うん、その生き方に影響を受けて、うんうんうん、人生を選択していったっていう。
だからその田中もそうですけど、三崎ちゃんもそうですけども、ね、随分やっぱり鹿野さんの言葉で、
そうなんです、違う意味でそういうふうに影響を受けたので、はい、映画の中で創作ですけども、うん、まさに嘘を本当にしちゃいいじゃないかって、うん、ものすごい力強い、うん、本当にしたいんだ、そうやりたいんだろ、なりたいんだろ、なればいいじゃん、俺英検2級目指してんだ よ、うん、アメリカ行こうと思ってんだよ、うん、無理、誰が決めたの、うん、めちゃめちゃ力ありますよね、希望と勇気本当にもらう、うん、そういうことがいっぱいあったようなので、映画の中で象徴的にこの2人の登場人物がそういうことを経験するということにしてるわけです ですね。
その一人、高畑充希さん扮する美咲ですけれども、彼氏である田中に会いに来て、成り行きでその鹿野のボランティアになったから、最初はもうその、ね、バナナ夜服に買わされちゃったりするわけだから、障害者だったら何言ってもいいわけって言って、本当に彼女もまっすぐな人なので、思ったことを口に出しちゃったりするわけですよね。やっぱりこの役は高畑さんしかないってやっぱり思いになったみたいですけれども。
そうですね、高畑充希はもう授業の時に出会って、
うん、
最初
そうですよね、ご一緒されてるんですもんね、
はい、もうそこから感じたんですけども、度胸が座ってますよね。本当にその頃から肝が座ってるっていうか、よく相馬井さんが男は愛嬌、女は度胸だっていう、その世間の言い方逆で、
はい、逆ですよね、
でもそっちが正しくて、うん、相馬井の言うことが、うん、女の人は度胸座ってる方がいいんですよね。やっぱりずっとその後も彼女の成長を、まあ、遠くから見守ってて、いつか仕事をしたいなという、もう眩しく輝いてきたの で年齢がねちょうどいいタイミングでお会いしたので、うん、出てもらえたということで、本当彼女 もそうですね、電話で1時間半この映画のことを話して口説きましたね、
うん、そして三浦春馬さん扮する鹿野さんのボランティアの田中はですね、はい、偉大で学んでいて人の役に立ちたいとボランティアもしているんだけれども、実は自分はどうあろうかと悩み続けている男の子です。三浦さんのうじうじっていうのが時々イラッとするっていうようなところもね、
でもそれがすごいリアルなんですよね、はい、今時の男の子って言ったらあれですけども、はっきりしない、うんうん、だからはっきりしない気持ち、そういううじうじしたどうしようかなって迷ってる気持ちを観客にはっきり伝えるっていうのは難しいんです、うん、一番、うんうん、だから彼の芝居は本当に繊細で、それをこうやり遂げてくれたことはもう本当に感謝だし、毎日話し合ってましたけどね、平良君とは、すごい悩んだと思います。でも結果としてね、ああいうふうに出たことが、だからやっぱ業界の中ではね、三浦春馬すごいと、
なんかつるんとした三浦君っていうのがずっと私の中にイメージあって、いろいろやってらしたんだろうけど、久々に見た感じの時にあれっていうのがすごくありました、この田中で。
それ嬉しい、それは一番
いい、こうなんていうか年の重ね方を、下三浦君がそこにいたっていう感じがしました、すごく
無様というか、それを出すっていうのは非常にね、感情を、その一番難しいことを捉えしてもらえたっていうか、本当彼との出会いは宝物ですね。映画のキャッチコピーみたいですけど
やっぱりちょっと田中的な三浦さんは役をこういろいろこう作り込む感じ
っていうか、いろいろね考えるんですよ、ものすごく考えるタイプなので、うんうん、とことん話をして、うん、やっぱり納得しないとできない人なので、うんうん、でもそれを何か解き放つものが僕は欲しかったんですよね、
うんうん、
彼を感情的に挑発するっていうことですね。
うーん、
それをよく答えて出してくれたなと思いますね、
まあ、高畑さんはどっちかというと勘でこういくっていうような。
そうですね、もう彼女はもう本当に僕の用意スタートのかけ方で分かる人じゃないですか、極端なこと言うと用意スタートなのか、用意スタートなのか、何を求めてるかな、もう、
そこで分かっちゃう、
分かるんじゃないですかね。
まあどちらもねすごい、そんな美咲と田中の、まあ、2人だけのシーンは結構長回しだったそうです。
はい、やっぱこれはこう2人の芝居をじっくり見せたい、どのシーンもそうなんですけども、なんか あれうまくいかないかなと思ったら最終的にチュッとやったりとか、逆にこうすごいラブリーな2人でお弁当作ってって思ったらとんでもない展開になるとか、その起伏はその一つのシーンの中で彼らのシーンを入れてるんですね。
だからあの弁当持ってってあんな話になってて
思わないですよ、ここのまままた2人ねっていうぐらいのラブリーかなと思って。
でもあれがリアルなんでしょうけど、女子を全員的に回しましたよね。あれはないやろっていう
最終的には、ね、みんなあれで男の人はね、うんってうなずくんですけど、もうわけわからん結果になるっていう最後ね、あのよく経験することなんですけど、まあ僕もじゃない、怒られる、はい、
なんでしょう、まあ本当に恋愛青春映画としても楽しめる作品ということ で、はいでね、ぜひ若い人たちにも見ていただきたいなと思います。ゲストは映画こんな夜更けにバナナかよ愛しき実話から監督の前田哲さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、この物語は筋ジストロフィーを患い動くのは首と手だけ、24時間介助なしには生きられないのに入院はせず家族にも頼らず自らボランティアを集めて自立生活を送っている鹿野康明さんの実話を映画化した作品なんです。まあ、そのボランティアの中にはベテランボラと呼ばれる人たちがいて、まあ、その献身ぶりには頭が下がるんですが、演じているのは萩原雅人さん、渡辺真紀子さん、宇野昌平さんといった人たちです。このボランティアを描く上でなんか特に気を配っていらっしゃるっていうところはあったんですか？
やっぱりそのあこういう人いるよねっていうことですかね、うんうん、まあ、存在感っていうかそのリアルさっていうか、あいるいる、あなんかわかるみたいなところはあの追求しましたし、うん、あの3人とも実際のボランティアの所作を、はい、あの介助のプロのところに行ってそういう病院に行ってですね、そういう人との指導を受けて実地でですね訓練をしたりしてもらいました、
うんうん、ねえ、なんか どういう関係から始められ、もともとお友達だったりしたんですかね、ああいう。だからそこ長くこう続けている人のやっぱり鹿野さんの魅力でこうつながっているんでしょうか、
ね、あだからそれ一人一人 の、うん、あのプロフィールっていうか、はい、は作ってます。萩原さんはもう昔から若い頃から、はいはい、まあ、大泉さん演じる鹿野さんと友人関係があって、うん、そこからずっとやってると、うん、で職業はあの電気工事なんですけども、うん、何々でとか、うんうん、一番だからベテランなんですね、うん、で真紀子ちゃんはさんは主婦ボラで主婦がいて、うん、あのまあ実家に旦那さんのお母さんがいるから割と子供預けてたりしつつこれできるとそういうきっかけがあってですね、旦那さんも物分かりのいい人なの でこういうことであると。でもただ夫婦の危機が一回あってそれを鹿野に相談してあの鹿野がこういう解決をってそれにまあ助けられたりしてるとか、それ全部そういう細かいプロフィールも話してあるんですよ。
そういうふうに作っていたボランティアの人たち、はい、そして監督は親子の愛もしっかりと描きたかったと、鹿野さんとお母さんっていうところもね出てきますけれども、
はい、まあ、僕の中ではまあ本当裏テーマすごく大事な、あのなぜ鹿野さんはあのもちろん生きる力あふれて希望ってそういうね普通に生きたかっただけだって自由に生きたかっただけだってのあるんですけども、でも本当くじけそうになることいっぱいあったと思うんですよ、うん、どんどんどんどん衰えていくわけだから何もできないんですよ。そういう中で24時間誰かいなきゃいけない、見張られてる、何一つできない、いやちょっと気分悪いからトイレに閉じこもるわっていうこともできないわけですよね、うん、そうやってなぜ生き抜いたのか、僕はそれは家族というか親の存在があったに違いないかっていうふうに読み解いたんですね、うん、それは原作のもないことで、はい、親より先に死ぬことで親不幸なことがないんじゃないかっていうのは僕の思いで、うん、それが鹿野さんの何か実は原動力、無意識かも分かんないけども、うんうん、母を悲しましたくない、父を悲しましたくない、親をね、うん、だから1分1秒でも俺がこんなに人生楽しんでんだぜ、何もできない、体動かないかも分かんないけどこんなにみんなに囲まれて疑似家族ですよね、ボランティア、うんうん、やってんだよ、心配しないで、
もう極端にもう親あの家族の世話にはならない、お母さんの世話にはならないってもう追い返したりする、ババって言ってもう追い返したりするじゃないですか、冷たいぐらいあしらわれて、うん、母親的には非常に悲しい部分はあると思うんですよ、別にそんな子供をやっぱり世話してあげたい、
そうそうそう、親はね、
もうものすごくあると思うんですけど、
でも人生奪っちゃいますよね、うん、その親の、
それが嫌なんですよね、それが子供が母に対する思いなんですよね、うんうん、
ほらでも親、子供が元気だったら親は楽しい人生エンジョイしてたら嬉しいわけじゃない、うんうん、親と、そういう姿をこう精一杯見せて生き抜いたんだと思うんですよね、
すごいですよね、そこの部分
じゃないかって僕の推論ですよ、うんうんうん、だから鹿野の安明のすごいところって僕そこだと思うんですよね、うんうん、
でこのお母さんを綾戸千恵さんが、ジャズシンガーの綾戸千恵さんですよ、はい、まあ時々 お出になってたりもしますけれども、もうこれは綾戸さんでしかない。
綾戸さんはもう本当に、まあ、彼女の歌も大好きですけど、もともとファンだったんですけど、どっかでと思ってて、何よりこの母親の役はもう演技がうまいとか下手とかもうそのいうことじゃない、何か超えた人間として存在が欲しかったんですよ、母親は。で僕実際に三井さんも会ってるんで、
うん、で自分の役を綾戸さんがなさるということに関しては、
そう、綾戸さんともお会いしてるし、綾戸さんもお母さんとも話してますし、やっぱそれ綾戸さんが会いたいって言ったんですよね。三井さん自身が太陽みたいな人なんですよ。それを全くその悲しみを見せないで生きてる人なんですよ。綾戸さんもそういう人ですよね、うん、
いろいろね終わりだと思うんですけども、
親の介護のこと、息子さんの難病のことも全部あるのに、なんであんなに明るくておもろいのか、そういう影の部分、闇の部分を持ってるから光り輝くんですよね。三井さん自身もそういう人なので、じゃあそういう人が来ればもう人間力ですよね。そこでしか勝負できないというか、そういうことをすごい三井さんがいるからこそ、生きてるからこそ思って綾戸さん来てくださいっていうことだったんですよね。見事に答えてくれました。
綾戸さんもね、いろいろ忙しいと思いますけど、うまくちょうど良かったですよね、
はい、そうなんです
ね。まあ、劇中鹿野さんがボランティアは僕の家族であるというシーンがあるんですけれども、ここにはやっぱりこう伝えたい思いっていうの、鹿野さんが伝えたい思いっていうのがあったのかなっていう感じがしますよね。
そうですよね、やっぱり疑似家族、うん、
ボラは家族だからって
言って、家族だっていう思いでね、彼がいるっていうところは、そのまあそれにまあみんなボランティアも応えるんですけどね、鹿野のことをそういうふうに思ってるっていうか、はい、誰よりも大切に思ってるっていうことですよね。そこがこう、まあ、この映画のなんかこうエンターテインメントしてやっぱ届けたかったので、ちょっと話がずれるかも分かりませんけども、なんかこう鹿野って寅さんだよねっていう、うん、あの寅に帰ってきてみんなに大騒ぎするんだけど、みんな寅さんの周りが、うん、でも寅さんのことみんな心配してるし愛してるし、うん、いつ帰ってくるんだみたいなことを含めてね、そういうものがこう映画の中で作れれば、観客もみんなこうすんなり見やすくなるし面白くなるし、いい映画だったなと。でも実際ね、こういうみんなが生きることの辛さも含めてね、でも頑張って生きようという希望というか与えられるものにできるんじゃないかなと思ったんですけどね、
うんうん、ね、本当に心がじんと温かくなる作品です。いよいよ明日公開、ぜひ大切な人とご覧になってください。明日はポルノグラフィティの主題歌もご紹介したいと思っています。ゲストは映画こんな夜更けにバナナかよ、愛しき実話から監督の前田哲さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、この物語は難病を患い首と手しか動かない鹿野康明さんが自らボランティアを募り自立生活を送る実話を映画化した作品なんですが、これ闘病記ではないんです。鹿野さんに出会い変わっていく人々の人生を笑いと涙で包んだエンターテインメント作品になっています。撮影は鹿野さんが暮らしていた北海道でのオールロケなんですね。実際に鹿野さんが住んでいたお部屋っていうのもお借りすることができたんですか？
そうなんです。あの部屋は鹿野さんが実際に生活されてたボランティアと、同じ場所なんです。しかもあんだけなんとあの部屋がある中で、はいはい、鹿野さんの部屋だけちょうど次の人にお貸しする前に改装してっていうタイミングが撮影の時期と重なったんですよ。
すっごいですね。
すごいんですよ、ね、もうあの本当鹿野さんがおいでおいでじゃないけど、はい、どうぞって言ってくれたみたいで驚きました。だから撮影前にみんなで1分間黙祷してスタッフキャスト、はい、それから撮影入ったんですけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうでしたか、すごい奇跡ですね。それは、びっくりしますよね。
びっくりしました、
ね、もう全部北海道でおやりになったということですよね。
そうです、オールロケです。あの美瑛にも行きま、はいはい、旭川美瑛に行きましたけども、はい、あとは基本的に全部あの、うん、実際の鹿野さんが、はい、あの通院してその病院とも
病院もそうなんですか？
そうなんですよ。病院も最初違う病院で、あの病院ってなかなか平日借りないと、はい、土日しか使えないという規制 、はい、あるじゃない。それはそうですよね、
は
い、
それ
は
そうです、
うん、その中でじゃあ参考に行って見に行ったら、はい、やっぱり病院の方も鹿野さんの映画だったらということで、はい、なるべく協力をしてくださって、だからそういうところすごいです。美瑛の最後のペンションも実際に鹿野さん旅行行った美瑛、はい、あのペンションなんですよ。じゃあ鹿野さんの映画だったらってまたそのペンションのオーナーが言うわけですよね。使ってください、自然的にそうなっていくっていう、本当に招かれてるようにどうぞって、うん、僕のことを描くんならちゃんと映画にしてみたいな感じかなっていう、はい。
北海道弁の指導も大泉さんがされていたんですか？
してくれましたね。綾戸さんがほら関西弁で関西弁なので、はいはいはい、それは非常にこときめ細やくやってくれて、綾戸さんはもうまた二人で面白いんですよ。 あんたうまいなとか、いやうまいなって当たり前やんかみたいな誤解出したけど、すごい本当親子みたい
な、ね、そういう計らずもそういうところで親子みたいになって、
だからそういうコミュニケーションがみんな、その3人もそうですけど、うん、三浦君、美月、うん、大泉さんっていうのはすごい、だから撮影してる間もずっと話してるんですよ、うん、3人。
そして主題歌はポルノグラフィティが今作のために書き下ろしたフラワーという曲なんですけれども、花の持つ凛とした強さと美しさが鹿野さんの強さとリンクする作品になっているということなんですけれども、これね、ポルノグラフィティにオファーしてこう書き下ろしてこの歌詞なんかをご覧になった時は何か思いになったりはしたんですか？
本当に映画をと向き合ってくださったんだなって、はい、でまあ僕がまあ、なんか隠し持ってたテーマというか、もうそれこまでも読み取ってくれたっていうか、本当に楽しく面白いこんな鹿野っていう強烈なキャラクターがいて周りのっていう映画ではあるんだけども、やっぱり生きることのこの悲しみとか辛さっていうのを丁寧に汲み取ってくれたと。でもだからこそ絶望を知る者しか希望を語れないっていうのは僕の持論なんですけど、そういう強さがこの曲に入ってる。本当にポルノグラフィティさん、ありがとうというか、ポルノグラフィティもともと好きでしたけども、ちょっと いたらハグしたいぐらいですけどね。嫌がるかな。
いやぜひ機会がありましたら、はい、じゃあ一曲そんなハグする気持ちで曲紹介を監督からしていただいてもよろしいですか？
本当僕の娘の名前が花って言うんですけど、それでフラワーっていうのものすごくなんかしてたのみたいな、嬉しいんですけど、あ、すいません、そんなことよりも、
いやいやいやいや、可愛らしい一面が。
プロノグラフィティさんでフラワー、
この映画の主題歌ポルノグラフィティフラワーをお届けしているところです。もう監督は10秒聞いただけでこれやと思ったそうですね、はい、それぐらい
衝撃を受けました
受けましたということなんだそうです。では最後に監督からこれからご覧になる方にメッセージをお願いします。
そうですね、家族みんなで見れる僕は楽しい映画にしたつもりなので、ぜひ家族みんなで正月に、見てもらえたら嬉しいなと。できっと映画を見た時は本当笑って泣いてあっという間に2時間が終わると思うんです。でもその後に家族で話し合える、いろんなことを話し合える要素が詰まってるので損はないと思います。ぜひ家族みんなで見てほしいと思ってます。鹿野康明さんは実際生きてる時にボラと関わってボラの人生を変えたんですよね、できっとこの映画は鹿野さんのそのパワーのおかげで、この映画を見たら見た人の人生を変えるような映画、そういう力にあふれてる映画だと思うのでぜひ見てください。
はい、ということでいよいよ本日公開になります。ぜひ大切な人と一緒にご覧になってください。ゲストは映画こんな夜更けにバナナかよ、愛しき実話から前田哲監督でした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。